の恋愛ならず30のことその1今までは両を重視しされない関係だったこれからは主張を重視しされない関係を考える恋人はもう十分親密になった恋人を親密になれないそう思った時どうするかです相手を信用して理解して愛した時いずれ限界に達する日がやってきますデートでいろんな話を言ったプレゼントもたくさん送ったプライベートの話もいっぱい楽しんだ恋人と十分親密になればもうできることはないと思うでしょうしかし諦めるのはまだ早いもう恋人を親密になれないと思うと本当にそこが限界になりますまだできることがあるはずと考え可能性を探りましょうではどうやって見つければいいのか両より主張を重視するのです今までは両を重視されない関係だったのではないでしょうかこれからは両より主張を重視していくのです例えばプレゼントです今までプレゼントといえば両を大きな値段でしたがこれからは気持ちを重視して選びましょうもっと愛を伝えるためにはどんなプレゼントがいいだろうか気持ちと優秀を追求すれば今までとは違ったプレゼントの形が浮かんでくるでしょう今までのデートといえば場所、回数、時間でしたがこれからは思い出にこだわっています印象深い思い出を作るにはどんなデートをすればいいだろうか思い出と優秀を追求すれば今までとは違ったデートの形が浮かんでくるでしょう恋愛は両より一致です主張を重視すればもっと愛を伝えるためにできることがまだまだ見つかるはずですそれが恋人との恋愛ならずつすることなのです両より主張を重視して他にできることを追求する恋人との恋愛ならずつ30のことその2あと1センチ近づこう相手と話をするとき答えの距離はどれくらいですか1メートルくらいでしょうか話すときの答えの距離が離れているとよそよそしい雰囲気が出ます大きな反対が空いていると違和感があり会話も冷たい感じになるでしょうもちろん初対面の相手ならお互いに距離を空けて話すのが普通です一般的に初対面の相手は1メートルから2メートルと離れると言われていますまだ相手のことを知らないので緊張や警戒がありなかなか近づきにくいでしょうしかしそれはあくまで相手を知らない場合の話です仲良くなってきたにもかかわらずいつまでも離れたままにならないことです仲良くなるにつれてお互いの感覚をじわじわ詰めていきましょうあと10センチ近づいてみてください勇気を出して少しだけ近づきます10センチ近づくだけでお互いの感じ方が変わります以前より親しくなった雰囲気があります。近くによって話すとお互いの顔声も届きやすくなり、ますます親しくなるでしょう。さらに仲良くなればもう10センチ近づくといいでしょう。するとますます親しくなった雰囲気になります。最終的には腹が減そうなほど近寄るようになることです。腹が減そうなほど近寄ってもお互いに抵抗がない状態まで出すのが目標です。仲良くなるにつれてじわじわお互いの感覚を詰めて話す。恋人との恋愛ならず30のこと。その3、電話に出てから笑顔になるのは遅い。笑顔になってから電話に出よう。ある時好きな人から電話がかかってきました。好きな人からの電話はいつでも嬉しいですね。普通は電話に出て話を始めてから笑顔になるでしょう。もちろんそれでもいいのですが、ここで心がけたい工夫があります。順番も確認するのです。電話に出てから笑顔になるのではありません。笑顔になってから電話に出るのです。電話になった瞬間から笑顔になりましょう。好きな人から電話がかかってきた。嬉しい。どんな話を楽しもうかな。ワクワクする気持ちになってニコニコしながら電話に出ましょう。すると、第一声から明るい声で話を始めます。電話では相手の顔が見えませんが、声の方には雰囲気などから笑顔になっていることは伝わります。相手の頭の中には笑顔になっているような顔が浮かんでいる気がありません。はっきりな会話をする感じられるのです。電話に出てから笑顔になるのではなく、笑顔になってから電話に出る。恋人との恋愛が長続きする30のこと。その4、全然付き合うつもりになれば些細なことで恋愛がしなくなる。恋人との付き合いはどのくらい長続きそうですか。最低でもあと1年はお付き合いを続けたい。3年以上は関係が続くだろう。結婚すればもっと長い付き合いになるだろう。様々な意見があると思いますが、どれも精度が小さすぎます。小さなスケールで考えていると、視野の器の小さくなり、些細なことで恋人と思ってしまいます。では、どう考えればいいのか。千年付き合うつもりになるというスケールで考えるのです。好きな人と千年付き合うつもりになってください。とこもなく長い時間ですが、想像して考えています。千年付き合うつもりならば、些細なことで恋愛がしなくなります。千年も付き合うならこういうこともあるよね。これからのトラブルで動揺してはいけないね。千年付き合う前提ならば、相手を見る側に相手を取り入れるのは大きくなるでしょう。小さなことで動揺するのが正しくなります。長く付き合うのですが、喧嘩もあって当然です。千年も付き合うなんてありえないと思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。相手がなくなると、離れ離れになると思いますが、あの世で一緒になる可能性もあります。時間の超越した世界なら、千年付き合う考え方もあると言えるでしょう。千年も付き合うつもりで恋人としてください。恋人の未来や感じたら、将来も不可能も大きくなるはずです。千年付き合うつもりで恋人とする。恋人との恋愛が長続きする30のこと。その後、甘えたり甘えたりできる関係が理想的な人間関係の最終形態。相手が甘えてきたら喜んでください。自分のことは自分でしてほしい、相手にしないといけなくてされるなどと思うかもしれません。しかし、恋人が甘えてくるのは実は嬉しいことです。疲れたことや体を揺らげる存在だと言われているのと同じだからです。甘えるという行為は誰でもできることはありません。まず、警戒する相手にはできません。相手と自分にとって大きな信頼もあり、心を許せる相手だからこそ甘えることができます。また、心や体を揺らげた時、きちんと受け止められる器も必要です。大きな信頼と器があって初めて甘えることができます。もし、誰かに甘えられたら相手のことを許してもらっている証拠です。大きな器がありますねと認められている状態でもあるのです。どんな話に込められているのと同じと考えているでしょう。友人や恋人が甘えてきたら十分仲良くなっている証拠です。できるだけそのまま甘えさせてあげましょう。甘えることを言いながら今度はあなたもその人に甘えられるようになります。甘えたり甘えられたり、できる関係が理想的な人間関係の最終形態です。甘えられた好きな人を無条件で励ますが励ますほど恋愛が加速する今日あなたがやることは好きな人を無条件で励ますことです今日好きな人と接するときに好きな人を見込んでいることを無条件に応援するのです無条件というのが大事です相手からの期待は求めませんあくまで自分が仕掛けしているという純粋な気持ちが大切です一言頑張ってきっとうまくいくよう応援していますというだけです励ますだけですがお金も時間もかかりません好きな人は励ましてくれるなんて声を持ってくれるでしょう自分の味方になってくれる人には特別な関係を感じさせます相手との人間関係がますます良好になるに違いませんさて好きな人を励ましているとさらに不思議なことが起こります励ましている自分まで力と勇気が湧いているのです励ますときはポジティブな言葉を出しますその言葉は相手の人と同時に自分も聞くことになります結果として相手を励ます方は自分も励ます方にもなるのです好きな人を励ますと恋愛関係が向上するだけでなく自分まで力と勇気が出るという意味になります力と勇気が出ればますます好きな人にも接しやすくなります好きな人を無条件で励ますから励ますほど恋愛が加速するのです好きな人を無条件で励ます恋人との恋愛が長続きする30のことその7世の中に一つとして同じ格好はいない自分たちの付き合い方はみんなと違っている私たちの付き合い方は他の人と少し違っている付き合っている恋人との間に少し変わった癖や習慣があれば心配になることです変な習慣があるから将来バレるのではないか変わった付き合い方をしていると周りに笑われるのではないかそんな可能性も多いのではないでしょうかしかしそれは無用の心配です周りにいる恋人や夫婦を見てくださいカップルという点では同じですがそれぞれユニークなカップルですね世の中に同じ顔はありません世の中に同じカップルもありませんそれぞれのカップルに何らかの特徴や個性がありますですからあなたの付き合い方も他のカップルと違っているのですむしろ違っているのが普通と考えるのが正解ですカップルとしてこうでなければいけないというルールはありませんお互いに納得ができて幸せを感じているならそれがルールです周りのカップルがこうしているからという理由にならず自分たちの付き合い方を追求しましょうお互いに同意しているなら変わった付き合い方で多いに結構私と違いながら笑わせておけばいいのです自分たちの付き合い方を変えれば変えるほど深いの関係の結束も深まります他のカップルと違った付き合い方をしていても気にしない恋人との恋愛が長続きする30のことその8自分たちだけの恋愛ですぐくな恋のことをますます燃やらせる毎日同じことを繰り返しては刺激になって万年になります何かの新曲に挑戦する機会をすれば恋のことも燃やりやすくなるでしょうそこでお勧めしたいのが自分たちだけの恋愛ゲスブックですもちろんコントロールゲスブックに挑戦するのではありませんあくまで自分たちだけのプライベートの恋愛ゲスブックを作ってみるのです例えば次のような記録への挑戦はいかがでしょうか何日連続でデートできるか1日何回一緒に終わられるかどのくらい長電話ができるかどのくらい長手を繋ぎ続けるかどのくらい遠くまでドライブに行けるかカラオケのデュエットを何曲連続で歌い続けるかどのくらい長く好きな春を続けるか体力が勝負の挑戦もあれば精神力が勝負の挑戦もいいでしょう挑戦する記録にはありません最後の時はどんな新曲に挑戦しても OK です。恋人と一緒に恋愛の新曲に挑戦すると新しい刺激が生まれるでしょう。なかなか叶うだけでなく達成感も得られます。自分たちだけの恋愛ゲスブックが恋のことをますます燃やらせるのです。自分たちだけの恋愛ゲスブックを吸って何かの新曲に挑戦する。恋人との恋愛が長続きする30のこと。その9、内緒話をするときの3つの罠。相手ともっと親しくなりたいときは内緒話が有効です。ちょっとした秘密や裏情報を他人に話さないことを約束した上でこそこそ話します。たまにする内緒話は他人の関係を深めます。大切な話を打ち明けてくれると相手はあなたに親近感を抱くでしょう。自分は信用されている。心を開いてもらっている。自分はあなたとして認めてくれている。温かい気持ちにつまり、お互いの関係が深まるでしょう。お互いに興奮したりして話も盛り上がるはずです。ただし、内緒話は何でも自由と言われてはありません。心が開いたなら3つあります。まだ1、ネガティブな発言は避ける。内緒話は嫌、ネガティブな発言は全般的に不適切です。例えば、愚痴、悪口、誹謗中傷などです。 ネガティブな発言は相手の気分を悪くさせるだけでなく、感謝本人の印象や信頼を落とします。内緒の話の内容はあくまで常識の範囲を整えるようにしましょう。まだ、重すぎる内容は避ける。内緒の話も、仮に内容から重い内容までやるでしょう。内緒の話の内容が重すぎると相手の期待感やストレスを与えることになります。内緒の話をするなら、重大な内容は避け、仮に内容や明るい内容を整えるようにしましょう。まだ3、内緒の話を控えるのもよくない。内緒の話は時々通過がいいのです。話をするとき、いつも内緒の話があれば相手に不信感を与えます。頻繁にならないよう、適度を整えることが大切です。マナーを守った上で、たまに内緒の話をする。恋人との連絡が続く30の方法、操縦。暗い表情では、身だしなみがなかなかうまく整わない。朝起きて出かける前は、身だしなみを整えます。鏡の前で身だしなみを整えるとき、どんな表情をしていますか？むすっとした表情になっていないでしょうか？無表情や、無表情が身だしなみがなかなかうまく整いません。暗い表情だと、どんな身だしなみをやっていないように見えるからです。鏡に映った自分の顔を描いた方が、それを見ている自分もますます元気がなくなってくるでしょう。鏡の前で身だしなみを私の人生はますます良くなっていると思えば自然と表情も柔らかくなるでしょう。幸せそうな表情になれば身だしなみも整いやすくなります。鏡に映った顔が幸せそうな、それを見ている自分もますます幸せな気分になるでしょう。明るい表情で身だしなみをじっと決めて一日を始めようではありませんか。前向きに頑張るならば絶対美しい。さあ、今日も頑張ろう。いい一日にしようという気分になれて心が元気になってきます。そして一日を始めるときっと何かいいことが起こります。あなたの明るい表情は幸せを引き寄せる力なのです。鏡の前で身だしなみを整えるときは幸せそうな表情を整える。恋人との連絡が続く30の方法、その11、リラックスしたお付き合いがいいな、ならしたお付き合いがよくない。リラックスしたお付き合いと、ならしたお付き合い。それぞれ日々やニュアンスが出るように思いますが、それぞれの実情は大きく異なります。リラックスしたお付き合いがいいのです。一緒にいるとほっとする。相手の前では安心して自分を探せる。ちょっとした悩み事があっても、お互いが気軽に相談できる。沈黙があっても、気まずい雰囲気にならず、むしろ静かな時間を楽しめる。リラックスのお付き合いは、言葉では少なくても、一言一言の内容を気づかない尊重が感じられます。ゆっくりした時間の中でも、きちんと幸せを感じることができるのです。リラックスしたお付き合いは、恋愛の理想の形を言えるでしょう。しかし、ならしたお付き合いはよくありません。約束の時間に遅刻する。自分の話は、偉そうにならず。相手の話を半分しか聞かない。自分が間違っても、意地を張って謝らない。愛情表現が中途半端で、本気かどうかわからない。誕生日や記念日を忘れて、お祝いの前では、お祝いの言葉もない。気持ちが変なお付き合いは、相手を大切なことが多くなるでしょう。あなたの恋愛はいかがでしょうか。ならしたお付き合いに心がないなら、初心を思い出してするようにしましょう。ならしたお付き合いは、リラックスしたお付き合いを目指す。恋人と恋愛が続く30の方法、その12、無意なメッセージなら、他の行動なし。好きな人とはできるだけ繋がっていきたいと思うでしょう。そこでよく利用されるようなメールです。メールは電話とは違い、相手の都合のいいタイミングで確認してもらいます。用事はないけど、何かメッセージを送ろう。そう思うこともあるのではないでしょうか。それはいいんですが、問題はメッセージの内容です。適当な人と言いようと思い、その半分で無意なメッセージを送っていませんか。例えば、やっとという人とだけのメールです。ここに続くメッセージがあればいいんですが、本当にこの人とだけメールなしても相手は返事に困るでしょう。無意なメッセージはどう返事をしていいのかわからず、相手を困らせてしまいます。しかし、友人なら遊ぶことになって、まだいいかもしれません。しかし、好きな人との関係では恋愛感情に影響します。ふざけているのかな、たまってもらいたいのだろうか、など余計な心配をさせるでしょう。場合によっては、自分はますます刺激が使われているようだと、相手に誤解されません。こういうことを言うのを恐れることなり、恋愛関係に入る可能性もあるです。連絡を取りたいとはいえ、無意なメッセージなら送らない方が賢明です。恋愛は真剣勝負です。恋愛の場合は、きちんと意味のあるメッセージを送るようにしましょう。遊び半分の気持ちで無意なメッセージを送らない。こういうことを恋愛が続く30の方法、その13、用事がなくてもメールを送りたいときもなら、好きな人とは定期的に連絡を取り繋がっている時間がいいと思うでしょう。特に用事がなくても好きな人に何かメッセージを送りたくなる時があります。こんな時、無意なメッセージを送るのはよくありません。無意な人とだけメールを送っても相手は返事に困ります。自分は気まずく叱られているようだと悪い方に誤解されません。連絡を取りたいとはいえ、無意なメッセージなら送らない方が賢明です。しかし、そうは言っても用事がなくてもメールを送りたいと思うのも事実です。何もしないで実行しているのも難しいのではないでしょうか。そんなことこそおすすめのメッセージが2つあります。1、励ましのメッセージ。用事がなくてもメッセージを送るなら相手が元気になるようなメッセージです。今日もいい一日にしましょうね。お仕事がまずいことを思っています。1日始まったね。今日もお互いに頑張ろうね。恋人と励ますようなメッセージならちょっとしたことでも嬉しく感じるでしょう。元気づけたり勇気づけたりするメッセージは言葉遣いに価値があります。例えば、天気に関する内容です。今日は特に日差しが強いみたいだから熱中症には気をつけてね。午後から気温が下がるみたいよ。明日様子がいいかもしれないね。今日は午後から天気が崩れるみたい。傘を持っていくといいかもしれないよ。天気予報士と相手はあらかじめ注意できるでしょう。メールを受け取った相手も励ましてくれている。気遣ってくれていると好意的に受け止めてくれるはずです。用事がなくてもメールを送りたいときは励ましや役立つ情報としてメッセージを送る。恋人との連絡が続く30の方法、その14、機嫌が悪いときこそ言葉と態度に注意が必要。誰でも機嫌が悪い瞬間があるものです。機嫌が悪くならないように注意しても完全に全部するのは難しいでしょう。人間ですから何かが嫌になって気分を悪くすることはあるものです。好きな人の前で機嫌が悪いと接し方が難しいです。しかし、機嫌が悪い様子を好きな人に見せても悪印象があっても好印象は一つもありません。もちろん、意見にしわ寄った顔を見せると雰囲気が悪くなり相手を悪くさせるでしょう。機嫌が悪いときは自制心が緩んでいるため、些細なことで心にもなりがちです。つまないことで心になることとつまないことはありません。機嫌が悪いときこそ言葉と態度に気をつけましょう。我慢と自分に言い聞かせ、余計な自然失敗がないように心がけます。いつも以上に注意すれば自然や失敗だけでなく後悔も出せるでしょう。あまりにも機嫌が悪くて自分のコントロールする自信がなければ、あえて会わない選択も大切です。今は少し調子が悪いから一人にさせてほしいと、今は相手も理解をしているはずです。会うことがなければ、見られることも迷惑をかけることもありません。メールでやりとりをすれば、機嫌が悪い様子を見せることはないでしょう。落ち着いて文字を考えることができ、余計な印象やトラブルを避けられます。機嫌が悪いときこそ言葉と態度に気をつける。恋人との連絡が続く30の方法、その15、喧嘩が多いのも問題であるが、喧嘩が全くないのも問題。喧嘩があると仲が悪く、喧嘩がないと仲がいい。私たちは一般的に仲の良さを喧嘩を考えがちです。しかし、ここにも喧嘩があります。もちろん喧嘩が多いのは問題ですが、喧嘩が全くないのも問題なのです。喧嘩が全くないから仲がいいとは限りません。喧嘩がないのは単に本音で話せていないかもしれません。いくら喧嘩がないとはいえ本音で話せない関係はないでしょう。言いたいことを話して社交辞令のような会話ができていないのは本当に打ち解けていません。また、お互いの関係が先切っているので、喧嘩をすることもない状況もあるでしょう。喧嘩をする機会がないことを先切っているなら仲がいい以前の問題です。仲の良さは喧嘩を考えるのはよくありません。確認したいのはきちんと本音で言い合っているかどうかです。本音で言い合いなら多少喧嘩も必要です。本当に仲の良きちんと本音で話ができているので、喧嘩をしないように他の方が仲良くなっているようです。喧嘩も時には必要です。もちろん、いつも喧嘩だけでは問題ですが、たまには少し言い合うのも大切です。本音で言い合い、きちんと言いたいことを言って初めて関係が深まります。喧嘩をしてもいいから、きちんと本音で話せる関係になる。恋人との恋愛が続く30の方法、その強く、愛していると言わないのは愛していると言っていないから、最近恋人から愛していると言われたのはいつですか。長いが言われていない。1ヶ月前くらいから、思い出せないくらいだし、ならば言われたことがないという人もいるかもしれません。付き合っているならやはり愛していると言われたいでしょう。愛しているとは恋愛で最も大切なことの一つです。愛を抑えられていなく愛を抑えたり確かめ合ったりすることでもあります。もし恋人から愛していると言われていないなら振り返ってほしいことがあります。あなた自身はいかがでしょうか。あなたが恋人に愛していると言っていないもしくは少ないのではないでしょうか。愛していると言っていないとなかなか愛が深まらず相手からも言われません。相手から言われるまで言わないと意地悪いのはよくありません。愛とはゆるゆるです。未来を求めず相手の幸せを願って接することが本当の愛です。相手から愛を与えられないと愛さないのではテクニックになります。本当の愛ではなく偽りの愛なのです。本当に恋人を愛しているなら未来がなくても愛していると言いましょう。例えば誕生日や記念日の大切な節目には必ず言いたい一言です。もちろん言うことは相手の夢ならしっかり心を込めることが大切です。愛を表現し続ければいずれ相手からも愛していると言われるようになります。恋人から愛していると言われたければまず自分から愛していると言う。恋人との恋愛が続く30の方法、その17、愛情表現は少なすぎても多すぎてもいけない。愛情表現は少なすぎても多すぎてもいけません。まず愛情表現が少ないのは今でも間違いません。愛情表現が少ないと相手は恋愛関係に不安を感じ始めるでしょう。相手は自分のことを本当に好きなのだろうかと思うはずです。一時言わなくても笑うだろうという考え方はよくありません。一時言わなくても笑うだろうと考えるのはならしゃれないなりつつあります。男性でも女性でも相手からされていると笑っていてもきちんと好きだよという言葉を聞きたいと思うのです。好きだよという一言を聞くと愛されていることを再確認できるのでますます仲良くなります。愛情表現は他にもたくさんあります。 手をつないだり抱きしめたりするだけでも愛情は伝わります。相手を心配したり気遣ったりするだけでも相手を大切に思う気持ちが伝わります。ありがとう、嬉しい、ごめんね、などの一言でもただただ気持ちが伝わるでしょう。一方で愛情表現が多すぎるのも問題です。世間では愛情表現が多ければ多いほど良いという考えが一般的ですが、時と場合によります。例えば、キスやハグ、電話やメールを一日に何度もするように強要する。お互いに同意していないのですが、強要させているなら相手を再生でしょう。また、言葉ごとにつき愛しているというのもよくありません。口癖のようにやっていることがあるかに渾身で言っているのが疑われるでしょう。愛情表現は少なすぎず多すぎず適度が大切です。自分の状態で考えず相手の様子を見ながら愛情表現の量を調整するのもいいでしょう。例えば、相手からもっと愛情表現の少しという要望があるなら程度を上げるのも OK です。愛情表現は少なすぎず多すぎず適度を心がける。恋人と恋愛が長続きする30の方法、その18、レストランを予約するとデートの食事も一層楽しめる。デートで食事をするレストランはどう探していますか？一般的にはその時のデートの流れに任せることが多いのではないでしょうか？適当に流れを見ながら、たまたま見つけたレストランに入るのもいいですね。その流れや雰囲気に任せると、きっと自然な雰囲気でデートを楽しめるでしょう。もちろんそういう楽しみもいいのですが、たまにはレストランを予約してみたのもいいアイデアです。予約をすればレストランに到着して任せることがありません。確実に座る保証があればデートも落ち着いて楽しめるでしょう。さて、予約によるメリットはこれだけではありません。レストランを予約しておけばデートを盛り上げることもあります。レストランを予約しておくとデート中にレストランの話題が出せます。魚料理が好きだったようで、インターネットで調べてちょうどいいレストランを見つけたよ。探すのに時間がかかったよ、評判のいいお店だよ。期待できそう。内装の雰囲気もおしゃれみたい。そんな話を持ち出せば、それは楽しみだね。ワクワクしてきたよという返事が入ってくるでしょう。手間暇をかけてレストランを予約したよというアピールも時には当たっているでしょう。レストランでの食事に期待できるので、デート中ワクワクした気分を2人で楽しめます。何よりも手間暇を惜しんで予約してくれたことに恋人は喜んでくれるはずです。予約は手間暇がかかると思いますが、それだけの価値はあります。たまにはレストランを予約してみたらといつもとは違う雰囲気のデートが楽しめるでしょう。たまにはデートで食事するレストランの予約してみる。待ち合わせ場所であった時の内政を考えていますか？であって最初の一言は、これから始めるデートの雰囲気を大きく左右します。待ち合わせ場所であった時の内政をあらかじめ考えておくと面白いでしょう。大切なことは内政を考えておくという行為そのものです。内政を考えておくと今からデートをするという時間が流されます。ドキドキする気持ちが強くなり、こういうことがますます楽しみになるでしょう。待ち合わせ場所に向かいなら内政の言葉を考えておきましょう。内政に決まりはありません。自分が考えたことならどれも正解です。普通に答えを、こんにちはという挨拶から始めるのもいいでしょう。会いたかったよ、待っていたよという一言もいい響きですね。今日は楽しもうね、さあ行こうという連携一杯の一言も素晴らしい。髪切った、今日は特別おしゃれだねという言葉から始めると雰囲気も悪くなるでしょう。時に笑顔で、お、いや、などの一言もきっといい雰囲気になるはずです。待ち合わせ場所であった時の内政はたくさんの選択肢があります。それで内政を考える楽しみも多いということです。内政を考えるのもデートの楽しみの一つなのです。待ち合わせ場所であった時の内政を考えておく。恋人と恋愛が長続きする30の方法、その10、たまにはユニークな場所で待ち合わせるのも面白い。何年を防ぐ方法として副社員がデートの待ち合わせ場所です。恋人とデートをするとき待ち合わせる場所はどこにしていますか？やはり分かりやすい場所を選ぶことが多いのではないでしょうか。例えば、駅前や本屋などです。駅前なら飲み物が多いです。なので無駄がありません。本屋なら立ち読みしながら時間を潰せるので待つのも苦にならないでしょう。もちろんこうした場所もいいのですが、いつも同じ場所では変化がありません。いつも同じ場所で待ち合わせするのが万年の原因になっていることも考えられます。たまにはユニークな場所で待ち合わせしてみると面白いでしょう。例えば、孤独の上です。孤独の上の中で待ち合わせるのはなかなかないでしょう。孤独の上の中で深いなるのは映画ワンシーンのようでロマンチックです。一客の女が時間を潰すから待つのもそれほど苦にならないはずです。水族館に行くなら水族館内で待ち合わせるのもいいでしょう。ワクワクした場所になっていればデートのワクワクも倍増するはずです。美の屋上や展望台で待ち合わせるのもいいアイデアです。素晴らしい眺めのいい場所で待ち合わせるとドキドキした高揚が高まるでしょう。お互いが付き合い始めた時の初心のような感覚が味わえるに違いありません。こういうふうにたまには変わった場所で待ち合わせしようと提案してみましょう。遊ぶことになると恋の万年も防げるのです。たまにはユニークな場所で待ち合わせる。恋人と恋愛が長続きする30の方法、その11、恋人の到着がお互いを受けたときこそ絆を深めるチャンス。ある時あなたは恋人とデートで待ち合わせをしていました。先に到着したあなたはしばらく恋人だけを待っていました。ところが約束の時間になってもなかなか来ません。10分待っても20分待っても30分待っても来ない。1時間かけてようやく恋人がやってきたときどう迎えるかです。ご覧のように思えるこの人とこのチャンスに対応ではありませんか。大幅に遅刻した恋人は怒られていることを確保しているはずです。こんなに遅れて申し訳ない。絶対に怒られるなど広く夢を感じているに違いありません。そこで1時間も待ち続けたあなたはどうですか。こういうことこそ器の大きさを表現するチャンスです。全く気にしない様子を見せるのです。本当は文句の一言でも言いたいかもしれませんが、ぐっと怒られます。本音では怒りたいかもしれませんが、自分のために同じ経験があると思えば気持ちが収まるでしょう。そういうことが怒れた相手を心配するのです。大丈夫、心配しないよ。伝えているでしょう。少し休んでいく。すると相手は想像もしていなかったあなたが優しさに感動するに違いありません。確実に怒られると確保していただけに、あっさり許してもらったため、気づかれることに感動するのです。あっさり許すことができれば、あなたの印象がますます良くなることになるでしょう。遅れたことを気にしないでデートを始めれば、雰囲気も良くなります。恋人の到着がお互いに遅れたときこそ、絆を深めるチャンスなのです。恋人の到着がお互いに遅れたときは、心ではなく、正確に相手を心配する。恋人と恋愛が長続きする30の方法、その12、明るいことを話した後には明るい出来事が起こる。暗いことを話した後には暗い出来事が起こる。暗いことを話した後には暗い出来事が起こった経験はありませんか？例えば、やる気が起きないと言った後、暗いニュースが飛び込んできた。仕事に自信がないと弱い入ったときの仕事でミスを起こした。恋人の将来が心配と投げた途端、恋人から嫌な連絡があった。暗いことを話した後に暗い出来事が起こるのは、ただ偶然に思うかもしれません。しかし、偶然ではありません。これは自分が引き寄せた結果です。暗いことを話していると、あなたの雰囲気がなくなります。暗い雰囲気は暗い出来事が引き寄せられるため、本当に暗いことが起こりやすくなります。そういう出来事が見やすくなるという状況もあります。暗い出来事を避けては暗い話をしないことです。一方、逆のパターンもあります。明るいことを話した後には明るい出来事が起こった経験はありませんか？今日も頑張るぞと言って、気合を入れた後、明るいニュースが飛び込んできた。きっと、うまくいくと話していると、早速、新規の契約が結べた。恋がしたい。恋人が欲しいと言った後、新しい出会いがあった。もちろん、恋も偶然ではありません。明るいことを話せば、あなたの雰囲気も悪くなります。すると、あなたの明るい雰囲気に引き寄せられ、ポジティブな出来事が起こりやすくなるのです。言葉の力とは、自身のようなものです。暗いことを話すと、ネガティブな雰囲気が漂い、暗い出来事が引き寄せられます。明るいことを話すと、ポジティブな雰囲気が漂い、明るい出来事が引き寄せられます。できるだけ、明るいことを話して、明るい出来事を引き寄せましょう。明るいことを話して、明るい出来事を引き寄せる。恋人との恋愛が長続きする30の方法、その13、疲れたデートでも気持ちよく締めくることだ。デートコースによっては長い距離を歩くことがあります。一緒に並んで超運動を楽しんだけども、ある程度の距離を歩くでしょう。デートは楽しいのですが、長い距離を歩くとどうしても疲れるのは避けられません。するとデートが終わる頃には、お互いが手を取りされて、無口や無表情になりやすい。別に喧嘩をしているわけではないのですが、無理をした雰囲気が漂うのです。そんな時、きっと相手はこう言うでしょう。今日は少し疲れたねと。この言葉を言われた時、あなたはどう答えるかです。疲れて疲れなかった、嫌な思い出ができた、などの返事は NG です。いくら疲れているとはいえ、デートを指定するような返事は相手のテンションも下げるでしょう。せっかくデートに付き合ってくれた相手を悲しませるに違いありません。今日は少し疲れたねと言われた時、そうだね。でも楽しかったよと笑顔で答えるのです。でも楽しかったよという一言で相手は救われます。疲れたようだけど楽しんでくれてよかったとするでしょう。デートしてよかったと前向きな気持ちもあります。今でも最後の一言です。デートを気持ちよく締めくくるマナーの一つです。デートで東京に疲れたとしても気持ちよく締めくれるのです。デートに疲れても最後はでも楽しかったよという一言で気持ちよく締めくくる。恋人と恋愛が長続きする30の方法、その14、現実に戻る感覚が味わえることも幸せなこと。恋人とデートした後に押し寄せるのは何か。それは何とも言いようのない寂しさです。恋人と一緒にいる時は楽しくて夢のような時間ですが、別れた後は静けさが目立ちます。いわゆる現実に戻るという感覚です。ディズニーランドからの帰り道で味わうような夜です。楽しい夜になるといつもじわじわ現実に戻っていくことの寂しい様子。いや、現実に戻りたくない。もう少し一緒にいたい。心の中で叫びつつもどうしようもないので震えています。恋人と一緒にいる時間が充実していないこと、デートの帰り道は現実に戻る感覚がたまらないのです。しかし、見方を変えれば実は素晴らしい経験でもあります。それだけ恋人との時間が幸せであった証拠です。まさに夢のような世界を味わっていました。現実に戻る体験ができるだけまだあなたは幸せです。世の中には常に現実の中で夢すら味わえない人もいます。そもそも現実に戻るという体験すらできない人もいます。夢すら味わえない人に比べれば現実に戻る寂しさなんて贅沢な悩みではありませんか。現実に戻る時の寂しさもしっかり味わっておきましょう。恋人の時間が幸せだと味わえる感覚です。今度会ったことは別れた後は現実に戻ったという話をすればまた話が盛り上がるでしょう。現実に戻る感覚が味わえることも幸せなことなのです。現実に戻る感覚が味わえる幸せに続く。恋人と恋愛が長続きする30の方法、その15、人前と2人で恋人の態度が変わる理由。 恋人と付き合っていると態度が極端に変わることがあります。大きく分けると次の2つの場面です。人前にいるときと二人きりでいるときです。周りにいるときは態度は少し堅苦しくて真面目な雰囲気になるでしょう。一方、二人きりになると態度は急に変わって楽な雰囲気になるでしょう。同じ人間なのに別人のようだと思ってしまうのです。しかし、これはそうなるのが普通です。人前では普通、堅苦しい態度になるのです。人前の多い中で恋人に甘えていると周りの刺激が強く迷惑になることもあるでしょう。周りに人前の時はやはり人前があるため社会性を保つ必要があります。一方、二人きりになれば人前がなくなります。ましてや、恋人と二人きりになれば雰囲気も随分やわらでしょう。人前と二人きりでは大きな楽になってしまうのです。なぜ態度が急変するのかと相手を責めても仕方ありません。むしろ変わっていた方がいいのです。ちょっと場合に応じて態度を使い分けるのはきちんと社会性が身についている証拠です。むしろそういうラップをあえて楽しんでみるのも面白いでしょう。コロッと態度が変わる恋人の様子は舞台のようです。恋愛関係の恋人同士だからこそ楽しんでみないです。人前と二人きりで恋人の態度が変わる様子を楽しむ。恋人の恋愛が流す30の方法、その16。人前と二人きりで変わる恋人の態度、恋人の本性はどちらか。人前と二人きりでは恋人の態度は変わるのが普通です。人前で恋人に甘えていると周りの刺激が強く迷惑をかけます。社会性を保つため態度は堅苦しくなるのが一般的です。一方、恋人と二人きりになると人前がないため自由に振る舞います。プライベートの話もしやすくなり、ニューアル雰囲気になるでしょう。その態度の変化は恋人だけでなく、あなたも同じはずです。人前と二人きりという2つの場面では態度に随分差があるのが普通です。これは付き合いが長くなることが分かります。さて、ここで一つ疑問がございます。どちらがその人の本性なのでしょうか。やはり二人きりでいるときの様子が本性と言えるでしょう。人前の堅苦しさは世間体や社会性という金も勝手に過ぎません。周りに人前がいるため、多少なりとも社会性を演じている状況です。しかし、恋人の前ならもう演じる必要はありません。世界で最も信頼できる人とは自由な話ができるでしょう。ましてや、二人きりの状況になれば、ますます自由な雰囲気です。恋人の本当の姿は二人きりのときに現れます。二人きりでいるときに恋人はどんな様子になるでしょうか。それが恋人の本当の姿です。二人きりでいるときの様子が本性だと考える。恋人のプレゼントの名前や日付を入れると、プレゼントらしさがますます高くする。プレゼントの価値を上げる方法があります。プレゼントの名前や日付を入れることです。例えば、恋人の誕生日プレゼントに AIKO 2015年11月17日と日付を入れます。シャンされている子供の多くは、量産されているため、世の中に同じものがたくさんあります。ところが、名前や日付が入ることで、世界でただ一つの存在になるため、価値を上げることができます。また、日付があると、プレゼントのやり取りをした気がしております。プレゼントを見るために、プレゼントをもらった時の合計が見えるためです。常にそのプレゼントの日付を見たとき、随分時間がかったなと信じるでしょう。恋人の時間の重みを再確認できます。時間があれば、たすほどプレゼントの重みも増していくのです。もちろん、何でも名前や日付を入れるわけではありませんが、工夫すれば多くの子供が対象になるはずです。時計、メガネケース、ペンタテ、ブックカバー、コップ、サンドシの中身、アルマイト、フォトフレーム、目立たない初心者でも十分有効です。名前や日付が入られる専用のプレゼントもあるので、ぜひ参考にしてみるといいでしょう。名前や日付が入ったプレゼントは普通のプレゼントより大事にして前に安くなることも期待できます。プレゼントらしさがますますアップして、恋人の関係構造にもつながるでしょう。恋人のプレゼントに名前や日付を入れる。恋人の恋愛が流す30の方法、その18。誕生日を過ぎたら誕生日プレゼントもやはり嬉しい。気づくが大切な人の誕生日が過ぎていた。そんな失敗経験はありませんか。誕生日にプレゼントを渡すつもりだったのに渡すタイミングを逃してしまった。大切な人の誕生日を忘れていた自分が情けな感じでしょう。こんな時、今さらプレゼントを送っても変だろうと思い渡すのをしたいかもしれません。しかし、それは誤解です。役の立場になって考えてみるとわかります。たとえ誕生日が過ぎていても誕生日プレゼントを前が嬉しい感じでしょう。少し遅れたとしてもさほど気にならないはずです。むしろ誕生日が過ぎているにもかかわらずわざわざ送ってくれる優しさに感動するでしょう。あなたがそう感じるように相手も同じなのです。誕生日を過ぎたら誕生日プレゼントもやはり嬉しい。世間では誕生日プレゼントは誕生日に渡すものという考えが一般的ですが、固定観念です。誕生日を過ぎたら誕生日プレゼントを送ってはいけないルールはありません。プレゼントはいつ渡してもいい。当日に必ず前日でも後日でも渡して構わないのです。うっかり誕生日が過ぎてしまっていても気にせず誕生日プレゼントを渡しましょう。うっかり誕生日を忘れました。ごめんね。少し遅れたけど誕生日プレゼントです。誕生日を過ぎたら誕生日プレゼントもありです。相手は最初になったら誕生日を過ぎてしまっても気にせず誕生日恋人の恋愛が流す30の方法、その19。恋人の過ちは自分が過ぎたことに幸せよ。恋人の過ちをいつまでも引きずらないことです。人間の過ちを犯すことは一つや二つあるものです。過ちの中には許せないと思うこともあるかもしれません。例えば嘘をされたり、ごまかされたり、約束を破ったりなどです。信頼を傷つけるとされると心が傷つき、許せない気持ちになるかもしれないでしょう。だからとはいえ、過ちを引きずるのはよくありません。過ちを引きずったままになると、お互いの関係に緊張がし、自信くなるでしょう。もともと相手が悪いのかもしれませんが、過ちを引きずるだけではなかなか良好な関係が深められません。過ちを許さないままにすると許せないことが積み重なっていく一方になります。恋人関係に亀裂が入ったままにどんどん亀裂が広がります。最終的には別れるしかないのです。これではその恋人に必ず誰と付き合ってもなくいけません。恋人の過ちは自己を責めましょう。過ちの重さに応じて自己までの長さも調整します。恋人の過ちになってもしばらく時間があれば自己が過ぎたことに幸せのです。自己を責めれば愚痴を言いたくなってもぐっとこらえます。恋人は許してもらえたと思えば再び打ち解けた雰囲気を取り戻せます。恋人の過ちを忘れることでもっと絆が深まっていくのです。恋人の過ちは自己が過ぎたことにして忘れる。恋人との恋愛が流す30の方法、その30。恋愛の失敗経験はいい思い出と言いたいで自分から解放される。恋愛の失敗経験のない人はいないでしょう。誰でも何らか恋愛の失敗経験があるはずです。舐めた一生懸命快感が広い仕上がりになってしまった。告白者が見事に枯れてしまった。付き合い始めたものをお互いに忙しくて切ないことになった。デートの幸せさを勘違いして迷惑をかけてしまった。些細な件の違いが変化に発展してしまった。恋人の浮気をされて大泣きをした。思い出すのも最初失敗経験は嫌な思い出と感じるでしょう。しかし嫌な思い出という意味を持たせると心の重みになります。何かを恨んだり憎んだりするのは精神力を消耗します。小さな情報でも積み重ねると大きくなるのです。恋愛の失敗経験はいい思い出と言いたいと言ってください。もう少し経ったことです。自分が悪くても相手が悪くても関係ありません。自分が悪ければ反省します。相手が悪ければ心の中で許します。腹が立つ思い出かもしれませんが、いい思い出と言いたいは精神力を無駄に消耗することもなります。人生は過去を忘れたり許したりしながら進むものです。人生の貴重な体験として受け止めれば笑って過ごせるようになるでしょう。恋愛の失敗経験はいい思い出と言いたいで未来に進む力に変える。恋人との恋愛が流す30の方法、まとめ、その1、料理に質を重視してお金できることを追求する。その2、仲良くなりにつれてじわじわお金を感覚を詰めて話す。その3、電話に出たら笑顔になるのではなく笑顔になってから電話に出る。その4、宣伝付き合うつもりで恋人と接する。その5、離れたら喜ぶ。その6、好きな人を無条件で選びます。その7、他の人と違った付き合い方をしていても気にしない。その8、自分たちの恋愛にすごく多くて何かの新記録に挑戦する。その9、まだ彼の前で話を整えるときは幸せそうな表情を整える。その11、だから下を使いは避け、リラックスした下を使いを目指す。その12、遊び半分の気持ちでみんなメッセージを送らない。その13、用事がなくてもメールを送りたいときは励ましや役立つ方法としてメッセージを送る。その14、機嫌の悪いときこそ言葉と態度に気をつける。その15、喧嘩をしてもいいからきちんと飛んで話せる関係になる。その16、恋人から愛していると言われたければまず自分から愛しているという。その17、愛情表現は少なすぎず多すぎず適度を心がける。その18、彼はデートで食事するレストランを予約してみる。その19、待ち合わせ場所であったことの体制を考えておく。その10、彼はユニークな場所で待ち合わせる。その11、恋人の到着がお金を送れたときは心ではなく定期発表して相手を心配する。その12、明るいことを話して明るい出来事を引き寄せる。デートに最後はでも楽しかったよという証拠で気持ちよく締めくる。その14、現実に戻る感覚が味わえる幸せに気づく。その15、人前と2人きりで恋人の態度が変わる様子を楽しむ。その16、2人きりでいるときの様子が本性だと考える。その17、恋人のプレゼントに名前や日付を入れる。その18、うっかり誕生日を過ぎてしまっても気にせず誕生日プレゼントを渡す。その19、恋人の過ちは自己が過ぎたことにして忘れる。その30、恋愛の失敗経験はいい思い出と言いたいで未来に進む力に変える。